恵み深い天の父なる神様、それぞれの感謝があります。それぞれの賛美があります。それぞれの祈りがあり、願いがあります。それぞれの健康状態があり、ご家庭があり、お仕事があり、今そのままありのままで礼拝堂に集まり、ひとまず思い煩いを置いて天を仰ぎ、神様に心いっぱい歌を捧げることができました。今日の礼拝は昨日の夜のポップタイムの流れの中で、神様にたくさん大きな声で賛美をお捧げする礼拝として、そしてクリスマスの皮切りにアドベント、クリスマスの用意が始まる、準備が始まる第一週としてお捧げしています。天のお父様、今日ここに集まられた方々の疲れを癒してください。心をもう一度祝福して強めてください。体調が優れない中、体を押して来られた方がおられたら、体も心も魂も祝福してお癒しくださり、お強めください。これから始まる一週間、それぞれの願いが天に届き、そして私たちが思い描いた以上の、私たちの想定を超えた、ここに神様が働いてくださった、これは神様がご一緒の旅路であるとよくわかるように、今日からまた次の日曜日まであなたが共にいて、羊飼いとして豊かに導いてください。どうか体調の優れない方々、入院中の方々、治療を受けている兄弟姉妹、神様がお癒しくださって、その向こうにある豊かな祝福へとお導きください。これから聖書をご一緒に開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日からアドベントということで、教会に何年か来てる人はアドベントという教会の言葉をもう覚えたかも分かりませんが、教会のカレンダーってあるんですね。まあ、部式のカレンダーもあるでしょう。今日は友引きであるとしたら、火葬場はなかなか難しいんじゃないですか。あるいは今日はいい日だとか悪い日だとか、世界中の教会でもクリスマス、イエス様の誕生日が近づくとアドベントと言いまして、以前私たちの教会はろうそくを4本立てて、で今日が1回目、来週が2本目の光、そしてその次が3本目の光、そしてクリスマスの日曜日は4本全部灯火を灯したりしたんです。これはクリスマスを待つ季節に入りましたねという意味なんですね。しかしクリスマスというのはイエス・キリストの誕生日ですから、まあ息子の誕生日2日間準備する過程もあるかも分かりません。しかし世界中の救い主であるイエス・キリストのご降誕を約1ヶ月をかけて準備しましょうと。まあ日本はキリスト教の国ではないですけれども、いろんなスーパーやデパートでもかなり早くから飾り付けをするので、別に飾り付けが必要というんじゃないんですけども、今年は去年のように飾り付けするかどうか分かりませんけども、教会でも今日からクリスマスの準備です。何でも準備があります。昨日ここに来てみましたら、ポップタイムの準備をしておられました。やっぱ準備しなければ、これだけの音を出してこのような賛美集会するのは難しいだろうなって思ったんです。皆さん、今日は第1週目で、じゃあクリスマスの準備というタイトルで3つお話しします。じゃあ次のアウトラインを出してください。1つ目は私たちの計画じゃなかったんです。ここはちょっと難しいところです。天の計画、天の父なる神様の計画、神様のプラン、そうすると私たちの地上の計画があります。そのすり合わせがなかなか難しい。本当は喜ばしいことでもなんだか恐れてしまったり、それから心臓がドキドキしてしまったり、怪しんでしまったり、よくあることです。後から分かるんです。ああこれは大変なことになったなという入り口から通ったら、あれは素晴らしい経験だなという出口で出る。しかし入り口の時には なんだか自分の計画と予想外の予定外のスケジュールが入ってきて、だからこれ神様のプランだから、私たちのプランでないからなんですね。二つ目は、これは約束されていたプレゼントなんです。クリスマスといえば、ドイツから始まったクリスマスツリーにみんなプレゼントを持ってきて交換するというのが有名ですけれども、しかし本当のプレゼントは天から下ってきた救い主イエス様ですよ。これはずっと前から約束されていたでしょうって。実は聖書というのは約束という意味ですね。契約の本ですね。さあ、火事になったら普通はどこの保険屋さんでどういう保証が入ってたかなんて忘れててもいいんです。考えたことなくてもいいんです。いざとなれば契約書引っ張り出してくれば俄然有効になるんです。そういえば聖書の中にイエス・キリストがこの世界に来る、この世界は放っておかれていない、闇の世界ではない、光が来るって約束があっちにもこっちにも書いてあったんです。それを念のため今日確かめます。皆さん、プレゼントを用意されたらなんだこんなものってゴミ箱に捨てるべきじゃないです。これお宅様に買ってきた旅行先のお土産なんですがって言ったら、バシッとドア閉めて、あなたからのプレゼントはいりませんって言ったら、これ関係が壊れます。天と地の関係も、天から下ってきたイエス様の受け止め方、プレゼントの受け取り方というのがあります。賞状を受け取るのも学校では練習して、左手じゃなくて右から最初、次左手、その後お辞儀してとかって練習する場合もあるでしょ。プレゼントの受け取り方というのもあります。それは図が高ければわからないんです。なんだか俺様が神様だみたいに思っていると、神様とどうも勝ち合ってですね、うまくいかないですよ、プラスとプラスみたいに。ですから私たちは神を認めて一歩退いて、そして身を低くしてぬかずくと夫婦関係も良くなるし、親子関係も案外良くなるし、なんだか俺が俺がってあんまり自分に固執するといいことないんです。だから受け取り方は、身を低くして、私は神ではない、私は家の家長ではあるけども何でも自由ではない、私も罪人の一人で救い主イエス様が必要です、という受け止め方についてお話しします。じゃあ最初に一番の、これは私たちの計画ではなかったという聖書の記録、まあ、2000年前の記録ですからちょっと解説が必要です。じゃあまずルカというお医者さんが記録した箇所を今日は読みますね。今日からルカの福音書を読みます。26節を一緒ご一緒に読みましょう、はい、ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてという一人の処女のところに来た。ところでその6ヶ月目、半年後っていつから6ヶ月目ですかっていきなり飛ばしちゃいました。半年前に天使のガブリエルとか、旧約聖書にも出てくる天使なんです。有名なんです。もう旧約から新約までちょくちょく出てくる天使なんですが、まずキリストの母マリアって世界的にも有名ですが、マリアっていうのは昔モーセってエジプト脱出の10回という映画がありましたが、あのお姉さんミリアムって言ったんですね。ミリアムのギリシャ語名がマリアっていうんです。今世界中でマリアさんが山ほどいるんです。で、その、マリアさんの親戚にエリザベスっていう人がいて、だいたい100キロくらい離れていたユダの産地にあったんですね。その親戚の旦那さんは祭司さんだった、まあ、私牧師ですが、まあ、神様の礼拝行為を司るような人の奥さんだった、ね、そこにこの半年前に、いや忙しいで見つかりもなんだかワープするようにあっちに現れこっちに現れ、皆さん風雲急を告げるってあるんですよ。今まで平穏だったのに、がぜん今年はなんだかカタカタして右左に揺れて、次々と出来事が起こって10年分ぐらいの1年だったってね。人生というのはずっと正一説のように均等じゃないんです。私たちは均等を夢見ますが、ある時はズドーンと落ちて3倍グーンと上がったりして、で景色が全く変わったりするんです。で当時も風雲急を告げたんですね。半年前にこのモーセのお姉さん のミリアムっていう名前のギリシャ語読みの名前がついたこの、ミリアエリザベスのところに、ごめんなさい、ミリアムの名前がついたのはマリアでした、ごめんなさいね。マリア、モーセのお姉さんの名前のギリシャ語読みがマリアなんですけども、親戚のエリザベスのところに現れた天使が今度はマリアのところに現れて、今さ半年前にその天使は何を親戚に告げたかというと、赤ちゃんが宿りますよって、名前はヨハネにしなさいねって。教会に通ってる人はどっかで聞いた名前で、バプテスマのヨハネといって、 イエス様がこの歴史に登場する前に現れ、たくさんの人に洗礼授けていたっていう、バプテスマって洗礼という意味でも有名な人なんです。その人の身ごもること、なかなか身ごもらない女性に告げられた半年後に今度はマリアさんのところに来た。この人はまだ結婚してない処女で、私も何回か行ったナザレっていうすごく田舎町で、もう許嫁の関係であったんですね。許嫁の男性はヨセフというんですが、大工さんで有名です。27節ご一緒に読みましょう、はい、この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で、名をマリアと言った。今の許嫁と違うんです。皆さん、マリアの夫ヨセフは正しい人だったと別のマタイという人は聖書の中に書いた。もう許嫁は夫婦と一緒なんです。結婚してないのにマリアの夫と聖書は書いてるんですね。だからもう一緒に生活はしてないけど、もう夫婦ですと。だから非常に強い関係なんです。もう保護にするとか、そういう今の時代じゃないんです。日本の法律じゃなくて立法って、法律の逆書いて立法って言うんですが、もう夫婦と同等なんですよ。そこに来て天からのお告げというのは何だったかというと、あなたは赤ちゃんを見守りますよって言うんです。これは風雲急を告げるなんて軽く言いましたが、大変な嵐ですよ。だいたい婚約者は一緒に生活もしてないのに、自分の妻となるべきもののお腹が大きくなったら裏切られたと考えるのが普通です。それから周りの人々も一緒に生活してないのに誰の子を宿したんだってなります。今の時代じゃないんです。結婚しようがしまいが一緒に生活するという時代じゃないんですね。もう夫婦同等に法律的にも見られている中で、そういうお告げが天からあったんです。さあ28節読みましょう。こんな内容だったから、ますますこれはね、心の中がざわざわしたのも当然です。28節読みましょう、はい。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。皆さん、おめでとうというのは、これはよかったねって、お祝いしましょうって、今メリークリスマスと言いますけども、最初のおめでとうはね、おめでとうって、これは喜ぶべきことが起こりましたよって。そんなこと言われても喜べないし、何のことだかピンとこないし、キョトンとするのが普通じゃないですか。もし皆さんの家に裁判所からなんか手紙が来たら、普通ドキドキすると思いますよ。なんだか自分に何か来なさいと言われてるのかな、そう、裁判員制度にあんた協力しなさいという何かなって、封を切る前にちょっとドキドキするじゃないですか。天使が突然現れて、まあ名もなき少女のところにというか、婚約中の彼女のところに、そしておめでとうと、お祝いですよと、あなたは恵まれましたよと言われたんです。さあ29節の彼女の反応はよくわかりますね。私だってこうなったんじゃないかなって。29節読みましょう、はい。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。3つの反応の第一は、ひどく、すごく戸惑った。皆さん、これは胸がざわざわするとか、激しく動揺するとか、いや、これは喜ぶべきことじゃなくて、婚約者が背中を向けて私が去っていくんじゃないか、ご近所から白い目で見られるんじゃないか、不思議だらな女だって、これから私の未来はずさずさになっていくんじゃないかとか、いろいろ算段する、計算する、これ考え込むという言葉なんですが、人生が狂っちゃった、こんなことが我が身の上に起こって、これは何の天からの知らせなんだって。30節も読みましょうか。30節読みましょう、はい。すると御使いが言った、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。だから怖がったんですよ、恐れたんですよ。皆さん、私たちは神様の計画が私たちが想定してないところに突然告げられると、しばしばこのような反応ではないですか。前に言いました、今年私アメリカに行ってる時、娘がいきなりメールをよこして、お祈りしてお父さんって、救助要請してるけど、あまりに救助要請が多すぎて腰まで水が来てボートがなかなか来ないって。だから私アメリカにいて、日本の気候の様子もニュースも見たことないから、きょとんとして、なんだこのメールはと思った。まさか娘の近くに、アパートの近くに川があったことすら覚えてないんですが、決壊したことも想定外だったし、まさか娘の2台の車が流されたことも想像することもできなかったし、 最終的にはヘリコプターで釣り上げられてニュースに出るという顛末も考えもしなかった。まあ本当にその時は戸惑ってしまうような、ちょっと大丈夫かなってドキドキしてしまうような。この娘の夫婦がやがてこの教会に来るというニュースも今年ありましたが、あれは私から出発したことじゃないので考えたこともなかったんです。でその時は喜べばいいのに、これは果たしていいことだろうか、どういうことだろうかってちょっとざわざわしたり、胸が騒いだり、動揺したり、時々恐れたりということは私たちにしばしばあるんですよ。神様がこれは祝福ですよって神様のプランで用意されても、そのプランを受け取る心の用意ができてないから、これ悪いことじゃないか、こんなこと起こらない方が良かったんじゃないか、神様は一体私のことをどう考えているんだろうかって。しかし昨日は多分日本人は明るかったんじゃないですか。フィギュアスケートで羽生選手がなんか300点超えるっていうのは異次元に入って、史上初めてのことで、しかも日本人でダントツだったので、いきなり超えたので、多分日本中がちょっと悲しいことあってもあのニュースで心温かくなったんじゃないですか。知りませんが前回はなんか失敗したそうで、カナダ大会で血の滲むような練習してきたそうで、私がテレビでちらっと見たのはその瞬間だけです。その瞬間に至るまで血の滲むような、どういう日々があったのか私知らないんですが、しかし皆さん、それは突然来るんですよ。突然の光、突然の別の世界、しかしそこに至るまで私たちはしばしば悶々とするのではないかと思います。なんでこういうことが、どうしてこんなに苦しまなければいけないかな。しかしその先に突然神様の働きが起こるというのもちょっと似たパターンではないかなと思ったりします。皆さん、クリスマスはこれは神様の計画でした。で私たちはクリスマスも知らなかった、ただ何かの祝い事ぐらいしか思っていなかった。しかし教会に来て、ああイエス・キリストが天からこの地上に来られるという、これは神様のご計画だったんだな。じゃあそのご計画の確認をしますね。31節を続けて読みましょう。はい、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。皆さん、マリアの名前の由来を説明しましたが、イエスという名前も旧約聖書に出てくるヨシュアさんという名前の新約聖書の言葉のギリシャ語読みがイエスなんです。日本語にも子供の言葉に名前に意味があるように、何という意味がありましたかって、これは救い、主は救いという意味がある言葉で、イエス・キリストってんじゃ何ですかって、キリストは名前じゃなくて油注がれて選ばれし者という意味で、もう旧約聖書からずっと予言されていたその人、救い主、油注がれた王であるとか特別な人、神様に任命されてこの地上に使わされた救い主ですよ。だからイエス・キリストちょっと似てるんですけども、イエスは名前で、そのイエスという方が救い主ですよ。一言で言うとイエス・キリストと言ったりするんです。女の子じゃないです、男の子が身ごもるんですと。じゃあ32節を読みましょう。はい、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。皆さん、さっき聖書は約束の書物と言いましたが、イエス・キリストは本当に約束されていた神様のご計画なんですかって、ここを見るとね、その方は天から来られる意図高き方の子で、神様はダビデ王様の王位を彼に与えるんですよ。まあこれは今日開きませんが、旧約聖書をずっと紐解くと、イエス・キリストの約1000年前のダビデ王家の子孫の子孫の子孫のずっと末裔から、確かにダビデ王の地位が入っていたんです。私はこの間静岡の女子中学校高校でお話をしてきましたけれども、震災のお話と聖書の話をしてきたんですね。で、東北は辛抱強くてみんな助け合って麗しくてって、それ本当ですと。でちょっとこそばゆいような気もするけど、しかし人間はそういう面だけではありませんと。ですから避難所ではやっぱりイライラすればいじめもあったし、子供は天使だという人もいるけど子供は残酷だという人もいて、福島県の子供たちは随分いじめられたり、信じられないいじめにあったということもまた事実なんですよって。でこの世界は天国じゃないし、 人間は天使じゃないし、やっぱこの世界は救われるべき世界じゃないかな、この世界は救い主を待ち望んでる世界じゃないかなって。で、神様は順々とこの計画を準備しておられた。旧約聖書っていう古い約束っていう意味ですが、古い契約の書を見ると、ダビデ王の子孫からその救い主はやがて来ますよって。さあ、じゃあ33節も読みましょう、はい。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません、ね、王国というのは王様の権威が隅々まで及ぶ国という意味ですが、イエス・キリストが来られる国はイエス・キリストの権威がその人の心や家庭やその世界にずっと及んでいく世界のことを意味するんですが、じゃあ引用箇所をここで読みましょうか。引用箇所に一丸を用意しました。じゃあ旧約聖書の約束の契約書にはどう書いてあったんですか、そもそも。さあ、第2サムエル記の7章の12節、ダビデ王様の時代の約束を読みましょう、はい。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠る時、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ダビデ王国はやがて壊れますが、しかしダビデ王の子孫の子孫、世継ぎのずっと後々から本当の王国がこの世界に来ますよ。じゃあ13節も読みましょう、はい。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。起こったり壊れたりする王国じゃない、永遠の常しえの王国が来ますよ。キリストが王となる、私たちの心にキリストを迎え入れたら、その心がキリストの世界になるような、そういう時代が来るんですよ。じゃあ20も読みましょうか。20もご一緒に、今度はイザヤ書を読みましょう、はい。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで熱心がこれを成し遂げる。皆さん、ダビデ王国から王座から出るそのお方は常しえの王国を築いて、この世界にそういう世界をもたらすんですが、いや、さっきの箇所に戻りましょうか。これを書いたのはお医者さんのルカでしたから、ルカは特にここを強調したんじゃないかなと読む人がいるんですね。それでは、じゃあ次の34節を読みましょう、はい。じゃあマリアはまだ実際に夫婦関係ではあっても一緒に生活していないので、どうして妊娠するなんてことが起こり得ましょうというのは当然でした。じゃあ34と35を続けて読みましょう、はい。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。だからルカは医者だったので、特にこの点を何度も何度も書いたんじゃないかって。だから結婚生活に入る前に、歴史上こんなことはないんだけど、神様によってあなたの体内に罪のない神の一人子が宿るんだって。それが今読んだ35節のところを見ると、天使は、ね、聖霊によって神様が働いて、糸高き方の神の子が、清い罪のない救い主が宿るんですよ。で、皆さん、これは旧約聖書の契約のどこにこういうことが書いてありましたか。じゃあ引用箇所の30を読んでみましょうか。イザヤ書の7章14節はインマヌエル預言として有名です。ご一緒に読みましょう、はい。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。だから天使は順々と旧約聖書の契約書に書いてあることがあなたの身の上に起こるんですよと と言われてももちろん受け取ることはなかなか難しかったんですが、このインマヌエルと名前はインヌエルという3つの言葉がくっついていて、神様が罪深い私たちと一緒におられるという意味の名前なんです。神様が人となって男の子としてイエス・キリストとして諸女母マリアから誕生するということの、これは予言の箇所と言われています。この間静岡に行った時、牧師さん方たくさん集まってくださって一緒にお食事を学校でしました。その中の一人の先生は以前行ったことある教会で、以前はお医者さんだったんですね。大学病院で勤めてたんですが、お医者さんも大事な使命でしょうが、お医者さん辞めちゃって今は静岡県で牧師さんをしておられるんです。で、今日読んでいる箇所もルカというお医者さんが書いたんですね。聖ルカ病院って有名ですが、この聖書の箇所からルカから取った名前です。で、お医者さんのルカは普通の誕生とは違う、普通の出生とは違う、だからこの星のもとに生まれたこのイエスは特別なんだ、他の男と全然違うんだって。皆さん、私は震災の後です、自分の誕生日をこんなに意識するようになったの。まあ、これ偶然と考えるか、たまたまと考えるか、そうじゃないと考えるかしかないんですが、私は震災その日の3月11日には誕生日だったので、そして震災の時は、まあ、別の教会にいて、今それが閉鎖になったもんですから、これたまたまか、そうじゃない星のもとに、これは神様のおぼし召しでその星のもとに生まれてきたか、しかし私ですら自分の誕生日をそのように考えるようになったんですが、イエス・キリストのクリスマスお誕生日は特別でした。こんなお方は後にも先にもないのだって、処女から生まれたことが普通の医学的にありえないことが、この方が神の子であるという印なんだって。先週は何人か遠くからこの教会に出席された方がいて、一つ私驚いたんです。もっと怖い先生だと思ったって、初めてお会いしたんですけども、多分なんだか震災にあって教会ガタガタにあって、俺についてこいって、なんか多分そういうふうに想像して、ついてこないやつは首絞めるとでも思ったからか分かんないけど、よっぽど怖い牧師じゃないかと思ってここに来たら、なんだかイメージが違ったって言われたんですが、私はそんなに怖いというイメージだったかなと思ったりした。もう一人の方はこうおっしゃったんです。なんでか分からない、ただいつから分かりませんが、先週一緒に礼拝出てくださって涙が出っ放しで止まらなかったとおっしゃったんですね。で、私は多分後で思ったんです。ああ、神様が歌を歌っている時からずっと泣いておられたのか、もうずっと涙が止まらなかったって。教会というところは公民館じゃないし、会社じゃないし、多くの苦難を経て、たくさんのお祈りを経て、そして神様が天から臨在しておられるところだから、聖霊なる神様がマリアに宿ったように、その人に触れてくださったということではなかったかなと。皆さん、神様のこれは計画プランなんです、クリスマスは。そして私たちは神様のプランをどのようにそしたら受け取ればいいんでしょうか。これは間違いない旧約聖書で契約書に確かに書いてあるダビデの子孫だし、そして処女から生まれることも旧約聖書に書いてあったし、それは普通の男の子じゃなくて特別の使命を持った神の一人の救い主だった、あ、それがこの人だったのかということを説明を聞いて、そして、あ、そうだったのかと思った限りにおいては、マリアのように受け止めるしかないんです。最初はごめんこむりますと、そんなことしたら好きな人に私は背を向けられて、お前裏切ったなって言って、もう一生傷つきますとか、いろんなことが心の中を巡ったでしょ。しかしその契約書から紐解かれて、ああでこうでこういうことが起こったんですよって聞いた時には、もう二つに一つしかないんです。そんなの関係ないというか、身を低くしてそれはありがたいと言って受け止めるか、最初に話したようにご近所の人がどっかに旅行に行って、これお土産ですからって言って、ふんって言って地べたにバーンと叩きつける人はいないと思います。またあなたからのものは何だっていただかないんですかって言ったら、もう関係が壊れます。普通プレゼントはありがとうございます、そして受け取るのが人の道ではないでしょうか。聖書はマリアのように最初は拒絶しても、最初は恐れても、最初はなんだか戸惑っても、最初はしょうがない、神のプランだからけれども、ああ旧約聖書からずっと書かれたのは契約書を見れば分かるようになっているから、じゃあそうだったんですか。そうしたら私たちは身を低くして、私たちも自分が神様のように思っていると、神様と私たちが神様のように思っているとこれぶつかるんですよ。しかし私は罪深い人間で、 救われるべき罪人でと思うと、私たちは目線が低くなるんです。そうすると神様がくださるものがよく見えてくるんですね。じゃあ最後のところ戻りまして、ご一緒にお読みしましょう。じゃあ36節からお読みしましょう。はい。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていたのなのに、今はもう6ヶ月です。この後行くんです。マリアは100キロぐらい旅をして、そして親戚のエリザベスのところにいて、もう赤ちゃんは宿らないと言われて、不妊の女と当時言われていたのに、本当だ、本当にヨハネと名付けなさいと言われた男の子を宿してるんだな、じゃあだったら我が身にも神様は働くんだなって。しかし行って確かめる前にマリアは態度が変わったんです。あ、これがクリスマスの準備か、クリスマスの受け止め方か、まあ、飾り付けもそれも素晴らしいですけど、心の準備はマリアのように。じゃあ37節読みましょう。はい。神にとって不可能なことは一つもありませんと御使いに言われて、そんなことは信じられないと最後まで平行線ではなかったんです。じゃあ38節の最後を読みましょう。はい。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。ここで契約成立です。誰かがプレゼントを持ってきて手を後ろにすぼめたら、それは関係が持てないんです。で、両手を差し出して受け止めたら、それは温かい、この温かい関係がそこから築かれてくると思います。もちろんマリアは恐れがなくなったとか、ヨセフはやがて結婚する相手は私を理解するだろうか、そんなこと考えたらいっぱい心配があったと思いますよ。あったけれども、彼女は一歩前進したんです。なんだか羽生選手もまた転んだらどうしようとか、きっといろいろ失敗もあったんじゃないですか。しかし恐れずに前進してチャレンジするという強い気持ちで、自分はチャンピオンなんだと、誰にも負けないということで、リスクもあったけど一歩前進したら300点超えの新しい世界が来たということのようですが、マリアも本当に私は主のはしためというのは奴隷という意味です。身を低くしたんです。ですから観光バスも、最近のバスは車体が少し高いから、特にお年を召した人や杖ついている人のためにかかる車体がずっと下がったりするじゃないですか。あるいはちょっと階段みたいなのが降りてきたりして、皆さん、私たちも身を低くしてイエス・キリストをお迎えするというのが本当のクリスマスの準備だな。私は奴隷ですと、私ははしためですと、あなたに文句を言うような、そもそもそういう立場ではありません、何者でもありません。天使が現れて何のことだろうと恐れたし、また戸惑ったし、激しく動揺もして考え込みもしたけれども、そういうことであるならば私は身を低くしてそれを受け取りましょう。だからあなたのお言葉通り、ね、まだ一緒に生活はしてなくてもお腹がどんどんどんどん大きくなるならば、ごめんこうむると言わないで、私はそのことを受け取りますよと。まあ多分御使いも留飲を下げたなんて言い方は御使いに合わないでしょうけども、ああこれで成立したなと、旧約聖書からずっと語られていたことが彼女が受け止めてくれたので、これで一歩前進して成立したなと。安心して帰ったかどうかは分かりませんけれども、昨日はさっき写真にありました、突然奥多摩の教会の牧師さんが訪ねてこられたんです。で、思い出したんです。先生は私たちいろんな男を取材されて、奥多摩のキャンプ場で何人かが1年間生活してた時に、西多摩新聞だか地方新聞もやってきて取材していかれたんです。その地方新聞をご覧になったんです。その地域の近くの教会の牧師さんだったんです。びっくりしてきましてね。で、私思い出して、あの時はテレビを何台か買ってくれて、大きなテレビを私たちの生活のためにありがとうございましたと、いやテレビもそうだけど便器ですと言われたんです。便器、そうか、キャンプ場に今ウォシュレットの便座がなくて、そのじゃあ何でも欲しいもの言ってくださいって言われたかどうかと思いますが、じゃあ便座が欲しいって言ったんですね。私もよく言ったもんだなと思うんですが、一つじゃないと思いますよ。たくさん居候したので、だけど1年間使わせてもらって本当にありがたかったななんて思い出したんですけども、皆さん、私たちは神様と私たちの関係もどういう姿勢で、いや牧師先生に限らず奥多摩の人たち多分身を低くしてくれたんですよ。 バスがちょうど車体を私たちの目線と足の踏み上げ方に合わせるにずっと下がってくるように、で私たちの中、私たちは過ごしやすかったんですよ。安心して過ごすことができたんですよ。何度も言いますように、なんだか傲慢な人、怒りっぽい人、自信過剰な人と旅行するのは苦痛ですよ。皆さんもうプライドが強すぎてカチンカチンとぶつかって、だけど身を低くして、そして低い姿勢で大きな心で、そういう要領の人と一緒に旅行すると全然疲れないです。その人は目線が低いから、受け止める心があるので、私たちは気がつくと、昨日牧師先生と接していて、随分いろんな人が姿勢を低くして私たちを迎え入れてくれて、まるで私たちは救い主でもないのに、私たちを少しでも心安らかに奥多摩で生活できるように、私たちが少しでもここで休んじることができるように、いろいろと身を低くして仕えてくださったんだなって思ったんです。だから私たちは本当に幸せだったなって。皆さん、十字架で命を捨てるために、私たちの罪を許すために、罪のない方が十字架で命を捨てるために来てくださったクリスマスの迎え方、ふんってね、ツンツンして迎えるんじゃなくて、私もちょっと最近罪が高いかな、もう一回身を低くして、イエス様は私の心の真ん中にどうぞおいでください、私は主のはしためですと、このような心で今日から始まるアドベント、クリスマスをお迎えしたいと思います。じゃあ38節もう一度お読みしましょう、はい、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。それでは、お祈りをいたします。オルガンを弾いていただいて、しばらく黙祷をお捧げいたしましょう。そして当時の御使いガブリエルとキリストの母として選ばれたマリアとのやり取りの場面を思い巡らしましょう。またクリスマスの期間に入りました。心の中からイエス様を締め出す、そういう心ではなくて、受け入れやすい心、低い心を持ってイエス様をお迎えし、また家族と接し、私たちの勤め先や友人や親戚とも主のはしためですと言って、身を低くして心の準備をして、クリスマスの期間を迎えることができるように、それぞれ神様に願いましょう。また間もなく12月です。この1年間私たちの計画もありました。しかし神様のプランも突然やってきたと思います。最初は苦しくても、最初は戸惑っても、出口は、これは神様のお導きだったなと思えることをもう一度思い起こしましょう。神様は私たちと契約を交わしたいと思っています。プレゼントは拒絶するのではなく、受け入れるときに、本当にこのプレゼントを与えてよかったな、いただいてよかったな、神様がくださる最高のプレゼントは、私たちの心の罪を十字架で許してくださる罪のない神の一人子イエス・キリストのご降誕でありました。この教会も最初は大震災の嵐の中から始まりましたが、気がついたらアパートが建ち、この教会堂が建ち、最初は辛くて、最後は神様のご計画でした。私たち一人一人の人生にも同じパターンで、 マリアと同じパターンで神様が接してくださることをもう一度受け止めたいと思います。それでは少し大きめにオルガンを弾いていただきます。週の始まりの今日、神様に感謝したいこと、神様にお願いしたいこと、家族のこと、健康のこと、仕事のこと、またこれからのこと、また体調の優れない方々や、またこの町の祝福も覚えて祈りたいと思います。どうぞ声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、しばらくご一緒にお祈りを捧げる時を持ちましょう。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。神様が私たちの世界に臨んでくださって、そしてクリスマスをお与えくださいました。私たちは最初は恐れ、自分の計画になかったことなので疑いけれども、あなたがこれは神のお導きであることを順々と教えてくださるので感謝します。最後は決断して、最後は受け止めていくことができるように導いてください。天のお父様、どうか教会の中で病の中にある方、また今困難の中にある方、どうか慈しんでくださって助けてください。全国の各地で生活している方々にも神様が望んでくださるようにお願いいたします。どうか今日礼拝に来られた全ての方々にあなたの導きがありますようにお願いします。アーメン。それでは一言お祈りします。恵み深い天のお父様、クリスマスの季節を世界中で今日から持ちます。私たちの心にも自分のことばかりではなくて天を見上げる心、神様がくださった罪の許し、十字架の恵み、救い主イエス様の到来を喜ぶ心、お迎えする心をもう一度お与えください。いつの間にかプライドが強くなったり、自信過剰になったり、あるいは人のことを考えずに一人で先に進むペースになっているならば、クリスマスの初めの日にもう一度身を低くして、主のしもべとしてリセットすることができるようにお願いします。神様がくださったこのお約束のプレゼントを心から受け取って、イエス様を心の真ん中にお迎えして、この1ヶ月が素晴らしいアドベント、それぞれのクリスマスとなるように祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、クリスマスを受け取ります。心の扉を開き、救い主イエス様を私の中にお迎えします。すべての罪を十字架で許し、私を清めてください。約束のプレゼントを、クリスマスを心からお祝いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。